剣術の用語は大抵和語である。例えば構え、足さばき、素振り、払い技、担ぎ技、返し技、すり上げ技、竹刀、突きなんて調子だ。もちろん中には面とか胴とか漢語もあるけれど、これは至って少ない。ところが野球用語は圧倒的に漢語、かっこ字音語が多い。内野、外野、投手、打者、三振、四球、安打、盗塁、走塁妨害、暴投という調子で、枚挙にいとまがない。和語の野球用語はせいぜい滑り込み、空振り、押し出し、さよなら勝ちくらいのものではないか。という非常に面白い指摘を、日本の漢字、これは中央公論社館の中で、中田岩尾さんっていうんですかね、がしている。これは今まで知らなかったこと、気づかなかったことがたくさん書いてあるなかなかの名著なのですが、この剣術用語と野球用語の比較のところはとりわけ興味津々で、私はすっかり感心したものだった。言うまでもなく中田さんは、この対比によって漢語の多様は実は明治期以降の現象で、明治維新以前は和語で用を済ませていたことを実にわかりやすく示してくれたのである。こういうふうに上手に例を引くのはいわば学者の芸ですね。水際は立つ鮮やかさである。しかし私は関心のあまり、これ以外に和語の野球用語はないかしらと探してみた。すると当然のことながらまだいくつかありますね。たちまちのうちに打ち込み、横手投げ、下手投げ、決め玉、振り逃げ、隠し玉などと心に浮かんだ。このうち前の4つはともかく、振り逃げと隠し玉はなかなか意味深長です。どちらもあまりパッとしない、見てくれの良くないものだから、漢語で言うとぴったりしないのである。漢語に言い換えようとしてもどうもうまくいかない。三振出塁や陰球では漢字が出ない。あの狡猾な愛嬌のある趣が出ない。そういえば中田さんの挙げた中の空振りや押し出しにしても空振や王室ではなんとなく変でしょう。そのなんとなくそぐわない感じを分析すれば、マイナスイメージのものには和語が合う、その手のものに対しては字音語による造語は無理というふうになるのではないか。という本なんですよ、今日持ってきたのは。まあこれ漢語っていうのは漢字ね、大陸から入ってきた漢字を交えた、だから内野外野とかね、うん、で和語というのはもともと大和言葉と言われてる日本語、本来の日本、うん、古来の日本語、これが構え、足さばき、うん、で野球の、用語は漢語が多くてね、でもなんかかっこ悪い振り逃げとか隠し玉みたいなちょっと陰湿なやつはなんか未だに和語が使われている、でここには漢語が合わないんですっていう考察をしているんですね。これが前半なんですが、ここからちょっと後半もね面白くなるので後で読みますね。これはですね、大和言葉美しい日本語を極めるというね、最近買った川出書房新社というところの文庫本なんですが、これはもう絶版になっていてね、ちょっとね内容的に難しい感じはあるんですよ。なるべく今日は簡単なやつを持ってきたんだけど、ただ僕がね執筆教室の書き上げ塾で、皆さんにお伝えしていることが、実はこの漢語よりも大和言葉を大事にしようっていうことだったっていうことに最近気づきましてね、うん、自分ではそんな意識は全くなかったんですが、それでちょっとこういう本を最近読み始めているということで持ってきました。
はい、ありがとうございます、はい、人はそんなに悪くない。
ほっこりするつながりを思い出そう。
人間関係、知恵と
ゾノ
と
聖子。
それでは今日のお話始まります。
知恵と
ゾノ、
なんかすごいアニメみたいな声が、アニメみたいな声が
聞こえましたけど、アニメみたいな声ね。どんだけ、どんだけ猫かぶった声で、
アニメみたいな可愛らしい声が。
忘れないでください。
はい。
クラスのさんが怒られた。
はいはいはい、
あ、面白い二人ね。
はい。
はい。はい、ということで最初は倉殿さんの、朗読から始まりました、うん、はい、次はどなた行きましょうか。
どちらか。
私行きましょうか。じゃあ、
はいはい、どうぞどうぞ、
はい、私はちょっと今日先に題名見せようと、ちょっといつもと違うパターンで、
うん、
はい、火の威力という、
お、
東平光一さんという、合気道
を設
立、
はいはいはい、
合気道の中の、合気道の、いろいろある合気道の中の、心身統一合気道というのを創立された方、
うん、
なんか合気道の実用書みたいなやつです、ね、
はい、
はい、いきます。合気道の気とは何か。木っていうのは、気候の木ではなく、木の中が米になってるやつです。はい。木とは何か。私は合気道の十段位を持っている。合気道では、私のような小さな人間でも、力を入れずに相撲取りのような大男を投げ飛ばすことができる。これは相手の心を導いて抵抗する火を起こさせないからである。心が体を動かしているのだから、相手の心を動かせばいかなる大男でも心を導かれた方に体がついていくのである。しかし、こうした合気道の技を行うには、まず自分の心をコントロールしなければならない。自分の心をコントロールできずに、人の心をコントロールすることなどできるわけがない。つまり、合気道でも大切なのは、心身統一なのである。合気道とは、気に合する道と書く。合でいいんですかね。気に愛する道を書く。これを人の気に合わせる道などと解釈するから誤解されるのである。合気道とは、天地の気に合する道でなければならない。天地の気に合するためには、まず何よりも天地から与えられた心と体を統一することである。この心身の統一を土台にしてこそ、本当の合気道を足り得るのだ。したがって合気道の目的とは、その技を通じて天地の気を体得し、人間が本来持っている素晴らしい力を磨いて輝かしい健康な人生を歩むことである。もう一つだけ読ませてください。
うん。
気を応用して痛くない注射をする。子供に限らず、大人も嫌がるのが歯医者である。歯が痛いけど我慢します。歯医者へ行くともっと痛い治療をされるので、などという人がたくさんいる。歯の治療は痛いという先入観があるんだ。わざと痛くさせてやろうという歯医者さんはいないと思うが、こう思われているのも事実である。しかし、心の使い方によっては、このイメージも変えることができる。九州小倉に松本
小倉ですね。
さんという、九州小倉に松本久臣という歯医者さんがいる。この方は長年合気道の稽古をしていたが、たまたま私が九州で行った講演を聞いて、すっかり気に夢中になり、合気道を修行し直し、自宅の庭に道場まで作ってしまった。そして、道場に、休心館という名前を付け、仕事の合間に人々に気の指導をするようになった。 この歯医者さんは治療中、私が先の坂本氏を教えたように、患者さんに心の中で、成果の一点を唱えさせる。すると不思議に痛くないし、歯を抜いた後もあまり痛まず回復が非常に早いと患者さんの評判がいいそうである。ちょっと、これは、ちょっと、中ちょっと飛ばしますね。うん、今回読んでるとこに出てこない言葉が出てきたんです。うん、ですね、何がこう、読みたかったかというとですね、
うん、
ここだ。はい。私が講習会を開いたときに、あるお医者さんから質問を受けた。私は患者さんから注射が痛いと言われて、評判が悪いのですが、どこがいけないのでしょうか。そこで私は逆に聞いた。あなたはどういうふうに注射しますか？患者さんが注射をする場所を見ていると、余計に痛く感じるといけないので、よそを向かせてから注射をします。よくそうやって注射をしている医者がたくさんいるし、私たちもその方がいいと思っている。だが本当にそうだろうか？あなたの注射の仕方は一見理屈に合っているようですが、実際には合っていません。人間は誰しも見るなと言われると余計に見たくなるものです。顔だけよそを向かせても心が腕に残っているので注射も余計に痛く感じてしまいます。これからは次のようにやってごらんなさい。まず注射をする箇所をじっと見させる。次に1、2、3と数え3の声と同時にそっぽを向かせる。それから注射するのです。この方法だと全神経がそっぽを向いた方に行ってしまいますから注射が少しも痛くありません。以来そのお医者さんの注射は痛くないということで有名になった、
うん、
以上です、
うん、面白いね。
すごい面白い。すごくその合気道を、まあ、道場まで行かずとも、
うん、
気軽に試したい方向けのこう実践だったりがイラストなんかを交えて書かれている本なんですけれども、すごくその気というこう目に見えないものをこう扱っている方のお話がすごく面白くてですね、それでちょっとこうご紹介しました。意識が全神経がそっぽを向いたら体の痛みが感じなくなるっていうまさにその心で思ってることが違う方に集中していると、うん、まあ時と場合にもよるんでしょうけど、うんうん、でも注射の痛みが感じなくなるというのはすごい面白いなと思います、うんうん、
そうですね、うん、私も、2人の先生に習っていたことがあります、うん、合気道はね、
うんうんうん、
1人は、当時住んでいた九品仏という大井町線かなの駅沿いにあった道場、でもう一つは、本郷三丁目あたりでねよくやられてた。でその時もやっぱり、いろんな、まあ、流派があるんですけどもね、僕がその教えてもらったやり方の一つに、愛で倒すっていうのがありましたね。
おすごい。
さっきのその相手の心を、まあ、コントロールとはその人は言ってなかったんだけど、抵抗できないようにするっていう意味で、投げようとすると投げられまいとするじゃないですか、そこにこの愛を送るとですね、あ投げてって感じになるっていう、うん、でも その人は実は名前はちょっとあえて出さないんですけども、とても有名な方でね、門下生に、それこそ空手の有段者とか、格闘技総合格闘技の人とかね、そういう結構ごっつい人たちがいっぱいいて、そういう人たちが、まあ僕らの相手をしてくれてね、だから身長190ぐらいのめっちゃ120キロぐらいの人を僕が倒すみたいな練習をさせられるんだけど、本当にバーンって倒れるんですよね、だからなんか今の話はとても面白かったですね、はい、
はい、
明日歯医者行くんだよね。
タイムリーやけど歯医者気になる話でしたもんね。
でも僕はね本当歯医者本当に苦手で歯医者恐怖症ぐらいだったんですよ、もう子供の頃に本当に痛い目にあってね、まあ、あの時代が違うから、昭和40年代なんでね、 でもう今は随分と良くなったんで、もう克服しましたね。前回行ったあたりでその怖さは本当に取れた。これはまあ自分のやってるグッドバイブスのねおかげなんですけどもね余計な幻想を抱かずにね、まあいろんなその自分がその本に書いたり喋ったりしていることを駆使すると、怖くなく歯医者に行けるんだけど、明日も行きたくないなって気持ちは消えないね、やっぱね。
歯医者めんどくさいですよね。私も今
行
ってますけど、
僕はほらあのタバコを吸ってるんでね、喫煙者なんで、それをねすごくひどく怒られる時があるんですよ。タバコ吸ってるからこんなボロボロになるんで歯が、それがすごい嫌みたいですね、僕の中ではね。
いやでもイラッとしてることは、私も行ったら何個か注意されることがあるんで、いつも、
うん、そうですよ、それが嫌なんだよね。もう言わないでって言ってる。
ちょっとあや、はい、なんか知らんけど歯医者さんに謝ったら、いや僕に謝られてもとか言われて、
そうそうそうそう、
ごもっともみたいな、
すいませんって言っちゃうんだよね。
そうなんです、
ね、はい、
ぜひ明日は歯医者楽しんでください、
はい、じゃあ聖子ちゃんいきますか、
はいはいはい、今日はですね、あの筒井康隆さんの幻想、まさに幻想、幻想の未来っていう短編集の中から、多分筒井作品の中で私一番好きな短編があるので、あのそんな長くないんで、これはちょっと全部読みたいと思います。
はい、
はい、時の女神。彼は子供の頃一度彼女に会ったことがある。数人の友達と一緒に学校から戻ろうとしている彼を道端に立ち、にこやかに眺めていた彼女の記憶があるのだ。彼女は若く、髪は長く、そして白いスーツを着ていた。子供心に彼女を美しいなと思った。そして彼はその時、彼女が自分だけを見つめているのだと信じた。彼女の美しさがただごとでなかった証拠に、彼女の微笑みはその後も彼の心に長く残った。彼女は誰だったのか、なぜ自分を眺めていたのか。その記憶と疑問は彼が思春期になるまで続いた。思春期。彼には恋人ができた。学校の帰り、彼はいつも彼女と会った。相手の女性は、さして美しくない女子学生だった。だが彼は、熱病のように彼女を愛し続けていた。こんなある日、いつものように彼は、恋人との待ち合わせ場所へ行こうと、急ぎ足で校門を出た。その時、彼の目には、眩しいほどの鮮やかでスーツの白が飛び込んできた。再び彼は彼女に会った。彼女は以前と同じ若さで長い髪を肩に垂らし、彼に微笑みかけていた。瞬間、彼は恋人のことを忘れた。彼女のあまりの美しさに他の何事も忘れた。思春期の彼は子供の頃に会った時よりもさらに彼女の美しさに打たれた。彼女とすれ違ってからも彼の胸の高鳴りは止まなかった。もう恋人に会いに行く気はしなくなっている。彼はそのまま家に帰り考え込んだ。子供の頃に見た彼女と今日会った彼女が同一人物であるはずがない。妹だろうか、それとも娘だろうか。なぜ彼女は僕に微笑みかけたのだろう。彼女は僕を知っているのか。彼はそれきり恋人を忘れた。さらに10年近く経った。彼は平凡なサラリーマン。そしてまだ独身だった。 白いスーツの女性のことが頭から消えない限り、彼は誰とも結婚しないつもりだった。そして彼女の記憶がいつか自分の心から消えるだろうとは彼には思えなかった。もう一度彼女に会いたい。彼はずっとそう思い続けていた。そしてある日、見たび彼は彼女に会った。退社時間、夕立雲を見て慌てて駅へ駆けつける途中、とうとう土砂降りになった。彼は傍らのビルの軒下へ飛び込んだ。そこには先客がいた。それが彼女だった。白いスーツ、長い髪、そして相変わらずの若さだった。彼女は目を丸くした彼ににっこりと微笑みかけた。彼はおずおずと彼女に話しかけた。彼女は答えた。美しい声だった。そして、彼は彼女と結婚した。小さな家を持った。そうなってしまえば、彼にはそうなったことが当然としか思えなかった。彼女と幸福な家庭を持つことには、意外なほど何の障害もなかったのである。10年前に会った彼女。子供の頃に会った彼女。それが今の彼女と同一人物とは思えなかったが、彼はある晩彼女に話した。僕は今まで二度君に会っている。一度は子供の頃、学校の前で。もう一度は10年前、やはり学校の前で。その時も君は白いスーツを着ていて肩に長い髪を垂らしていた。今と同じように若々しく微笑んで。それはどちらも私よ。と妻は彼に答えた。二度ともかい？と彼は驚いて妻に尋ねた。じゃあ君は年を取らないのか？もちろん年は取るわ。彼女は微笑した。ではあの時の君は、そう、今の私よ。私は時を自由自在に行ったり来たりできるの。過去へも未来へもよ。君は時の女神かい？妻は笑って答えなかった。君はそれじゃあ子供の頃から僕をずっと見守っていたわけかい？そうよ。なぜそんなことを？あなたと結婚するつもりだったから。過去だけでなく、未来へも行ったことがあるのかい？ええ、一度だけあるわ。あなたの将来を見るために。僕の未来はどんな？それは言っちゃいけないことになっているの。さらに数年、妻は女の子を産んだ。可愛い女の子だった。女の子を産んでも妻の美しさは変わらなかった。女の子が5歳になった時も、妻は相変わらず若く美しかった。だがその年、妻は重い病気になった。医者からも見放された。死なないでくれ。お願いだ。彼は泣きながら病床の妻にそう叫んだ。娘を頼むわ。妻はそう言った。その時、彼はふと思いついて彼女に叫んだ。そうだ、君は僕の将来を見るため、一度だけ未来に行ったことがあるって言ったな。それはいつだ、いつなんだ。だが、妻は答えなかった。彼女はすでに息絶えていた。さらに、10年近い歳月が流れた。若かった彼の黒かった髪にも、いつか白いものが混じり始めていた。だが彼はずっと満員の電車に揺られて毎日会社へ通った。今では娘が日一日と成長していくのを見るのが彼のただ一つの楽しみだった。ある朝、駅の人混みの中に彼は妻の姿を見かけた。若く 美しく、そして白いスーツを着た髪の長い妻の姿を。慌てて会おうとする彼に、妻は遠くから振り返って微笑みかけ、首をかしげた。お幸せ？妻がそう尋ねたように思えた。彼は立ち止まり、強くうなずいた。次の瞬間、妻の姿は人混みに消えていた。その夜、娘と二人きりの食事の時、娘が彼に言った。いやね、お父様、どうしてそんなに私の顔をじろじろ見るの？妻そっくりに成長した娘の姿を眺め、彼はため息をついた。そろそろお前も年頃だな。私の結婚する人はもう決まってるわ。娘はそう言った。今日もその人と会ってきたのよ。その人の子供時代まで時間を遡って。その子が学校から帰るところを。以上です。
対策やったね。
悩んだった。そっか、でもこれ途中で切れないなと思って。切れないよね。
あと前編読んでいいのかっていうのがあるよね。まあいいと思うけど。
これはちょっとあの、はい、途中で切ってこれを探さずに終わる人がいたら残念だなと。本当に好きで、でなんでこれを好きかというと、最初にあのタモリさんの世にも奇妙な物語で、うん、これがドラマ化されたんですよ。
なるほど。
それで、そのドラだから私タモリのあの番組の中でも一番この話が好きで、もう25年ぐらい前多分、
うん、どのあたりが好きなんですかこの話の。
とね、それを聞く？
いや聞きたい聞きたい。どういう別に詳しく説明しなくてもいいんだけど。
ああ、だから未来に一度だけ行ったっていうところですね。
ああ、なるほどね。
うん、そうですね。はいはい、うん、そうで、それでちょっと原作を読みたいと思って、うん、この本を買って読んだら、やっぱり文字で読む方がいいんですよね。
うん、そうなんですね。
そうで、筒井さんのね、あの文字の使い方と、あと認証が変わるところ、彼はっていうとこと僕はになるとことか、あと子供心にのね、心をこうひらがなで書いてあったりするんですよ。うん、そういうのとかがね、うん、とっても良かったんで全部読んでしまいました。は
い、いいじゃないですか。
はい、じゃあもうあの聖子さんのあのセリフが一個だけすごいおおってなったところがあって、それが一番頭に。
そうです
か。はい、はい、では、はい、はい、倉上さん、はい、お願いします。
じゃあ大和言葉続きね。つまり我々は明治期以降、プラスイメージのものには漢語を使い、マイナスイメージには和語を用いがちな、そういう言語風土に生きているのである。漢語はそれぐらい立派で、和語はそれぐらい格が低いと、みんなが心の底で感じながら、日本語を操っているわけだ。もちろん、例えば、さよなら勝ちや打ち込みはマイナスの方では決してありませんが、ここでは話の都合上、例外の方には目をつぶることにしましょう。こういう問題を論ずるとき、サジにはこだわっていられない。さらにその後西洋語が生で入ってきて、一番格の高いのがカタカナの西洋語、例えばスライディングスタジアム、その下が漢語、例えば前者はちょっとわからない、後者は球場、一番下が和語、例えば前者は滑り込み、後者は不明という具合になり、スライディングスタジアムというなんとなく洒落ているし、ものそれ自体も立派そうな感じになりました。だから隠し玉だってカタカナでヒドゥンボールプレイといえばずっと小粋になるに違いない。ちなみに和英辞典を引いてみると、この隠し玉は出ていますが、振り逃げにあたる英語は出てませんね。まさか本場の野球であれがないはずはないんだが、知ったかぶりができなくて残念。この3種類の言葉による3段階の格式は現代日本語の大問題である。いつぞや国語学の大野晋さんが、 カタカナでアイディアといえばいかにも内容のあることをきちんと考えたようだし、漢語で着想といえばそれに次ぐくらいの貫禄なのに、和語で思いつきというとひどくつまらぬことを軽薄に思っただけのように聞こえると指摘していたが、まさしくその通り。我々は大抵対象を軽蔑するときに和語を使う傾向があるようだ。しかし話をそこまで広げると厄介なことになりますから、ここでは3段階の問題には立ち入らず、もっぱら漢語と和語について論じましょうと言って、またいろいろ続くんですけどもね、このアイデア着想思いつきってね、やっぱアイデアが一番すごそうでしょ。でその次に着想で、ちえさんそれよ、ちえさんの思いつきだよみたいな感じであと思いつきで物を言うなとか言われるじゃないですか。ね、このね、やっぱ、カタカナが一番偉くて、その次が漢字の2文字3文字のね、熟語っぽい漢語っぽいやつで、で日本語はなんかダサいっていう感じがやっぱちょっとこうあるんですよ、文章を書く側もね。でもなんか読む時に僕はあんまりこんなことは考えてない感じがしてて、実はこの大和言葉と言われるね、思いつきという言葉はなんかとてもこういい響きを実は持ってるんだよね。アイデアが大事だ、着想だみたいなね、ちょっとこの固めな感じで、このあとこの人はその漢語のその着想とかね、こういうやつはね、なんか厳しい感じがすると、なんか怒ったりするときによく使われる、注意するときにね、そういう雰囲気もあるとかって言って、で僕はなんかそのなるべくこの2文字漢字する、例えば、そうだな、観察するとかね、そういうものを眺めるとかさ、そういうふうにこの開けないかなっていうのを結構出筆教室は言ってるんですね。
あれですよね、ひらがなにする
ってことですね。ひらがなというか、普通の動詞にするってことね。
ああ、
要は何とかするってつけると、出来上がる動詞っていうのはだいたい漢字2文字なんですよ、失敗する、成功する、ね、でも日本語で言うとしくじるとかさ、
それが開く
ですか。そう、動詞にするとかね、そういうこと、で、この話を誰かにしたらね、なんか同じようなことを自分もその議論したことがあると。でその人は何あるその教えてる立場の人なんですけども、研修みたいな感じね。でこれを僕がその生徒に言ったら、同業者の人が、なんか同僚がね、ただあまりそれやると、拙いっていうか幼く見られるんで気をつけた方がいいですよってこう言われて腹が立ったみたいなこと言ってたんだけど、このね、僕らの中にあるんだよね、この不安がね。まあ簡単に言うとバカだと思われたくないとかね、こう幼く思われたくないっていうんで、わざわざこの難しい言葉よ、特にもっと4文字とかね、なんとか性とかさ、なんとか的、なんとか感とかよく使うじゃん。
あります
ね。僕はなんか別にその世直しをするつもりとか全くないんだけど、こういう言葉が実は別にその格式が高いわけでもね、賢いわけでもなく、もっとこの普通の言葉で表せるものに、する方が僕はある意味知性を感じるっていう、そういう話をよくするんだけどね、それがなんか、あ、大和言葉なんだなこれはということに最近気づいたという、そんな感じですね。
そうですね、ですね。日本語の中で日本語の種類っていうと本当漢字ひらがな、カタカナっていうのがあるけれども、そういう分類というかそういう見方じゃなく、山言葉、漢語という
ふうに、そう、格式みたいなことを勝手につけてね、この言葉を使うと賢そうだみたいなふうにずっと学んできたんだね、きっとね、どっかでね。だから普通に喋るときもそれを使ってしまうとか、文章になるとそこをいっぱい使って固くしてしまうっていう。でもう一つは、あいうえおにるをつけると五十音にだいたい動詞になるんですよ。ある、いる、うる、得る、おるみたいにね。でいくつか例えばセルとかはないのがあるんだけど、だいたいセルって
セリーのセル、
動詞で、
セル、
あ、セル、あ、そっかそっか、セルはあるか、あ、あるか、そうだね、あったね、セルはね、もう一個なんかね、これねえなっていうのが一個あったんだけどね、ムル、
ムル、
でもなんか俺が知らないだけでムルという動詞はあるかもしれないね、うん、でも聞いたことないでしょ、
何か造語で作ってそうですね、
ちえさんちょっとあんまりムラないでみたいな、
モルとムルみたいな、
そうそうそう、セルはあるね、セルはセリのセルだからね、あ、そうか、競うもセルだもんね、うん、で面白いことにガギグゲゴとか濁音がついたやつは使い、うん、ならこれになんないんですよ、うん、ガルギルグルゲルゴルって、うん、だから日本語のやっぱりその一つのね、あの動詞のこうなんつうかな、音の滑らかさ綺麗さみたいなのも濁音が少ないっていうね、うん、特徴があるんですよ、うん、だから この辺の言葉を僕はなんか別にこの解雇主義とかじゃなくて、自分が使いたい言葉としてね、柔らかくやっぱり言葉が伝わるっていうのはいいじゃない、そういう風に文章を書いていきたいなと思ってる、うん、
知恵と
ソン、
なんかあの細かあるか全然わかんない、ただのまたぎきなんですけれども、うん、日本の人の耳、うん、日本人の耳は、うん、あの虫の音が音楽に聞こえ、メロディーに聞こえ
る、あー、リリリリンってね、
そうです、うん、でも、うん、他の、まあ、またぎきなんで、うん、またぎきというかそのほんまかどうかとか全然わかんないですけど、うん、日本人じゃない国の方々は虫のメロディーがミュージックに聞こえないところが多いんだよみたいな話を聞いたことがあるんです
よ、うん、面白いね、
へーって ほんまなことか知らないけど、うん、へーって思いました、
うん、それでさ、さっきの、うんうんと筒井康隆さんの、うん、ね、聖子ちゃんが読んだやつでしょ、はい、あれなんか柔らかい雰囲気しなかった、聞いてて、
いや、めちゃめちゃしました、
うん、彼女は
それに合わさって聖子さんの声やから、
そうそうそう、はい、彼女は以前と同じ若さで長い髪を肩に垂らし彼に微笑みかけていた、かけていた、うん、ね、瞬間彼は恋人のことを忘れた、うん、ここを忘却したとか言ってないわけね、うん、彼女のあまりの美しさに他のことも忘れた、うん、春季の彼は子供の頃に会った時よりも、ね、ここも出会ったじゃなくて会った時よりもさらに彼女の美しさに打たれたっていう風にちゃんとこの大和言葉同士をいっぱい使ってんだよね、彼の胸の高鳴りは止まなかった、うん、もう恋人に会いに行く気はしなくなっている、彼はそのまま家に帰り考え込んだ、この複合動詞も考え込んだなんですよ、
耳障りがすごいですね、
そうそうそう、うん、だからこういう風にやっぱなってるんですね、
うん、
これが熟慮したとかっていう風になってると、うん、そうそうそう、考察した、
なんか思考が走り出してしまう
な、そうそうそう、その方が賢そうなんだけど、この書き方で文章が成立するっていうのはやっぱりすごくうまいってことなんだよね、だからこういう書き方をする方が僕はうまくなるだろうなという風に思っています、
あの俳句や山、うん、あの
もちろんもちろん、
ね、そうね、う
ん、
だから日本人の心の中にそういう美しい
音があるんですね、
う
ん、
ね、和歌とかもね、うん、
音があるんです
ね、柔らかい音があるんですよ、
面白い、面白い、なんかその国々でありそうですね、言葉に由来する何かが、
はい、
はい、このポッドキャストではあなたからの、お便り、お待ちしております。こんな本読んでほしいだったり、こんなテーマ取り上げてほしいだったり、遠慮なくお送りいただければと思います。概要欄のお便りからどうぞ。では今夜もほっこりした夜をお過ごしください。また来週、
さよなら、
さよなら。